愛する天の父なる神様、暑い日が続きますけれども、私たち一人一人を今日も守り、このところへと導いてくださり、またインターネットを通しての礼拝へと導いてくださり感謝いたします。神様、今愛する兄弟姉妹のうちで、今痛み苦しみの中にある方々、特に帰国されましたけれども、サラ姉妹のお母様のスーザンさんの上に続けてあなたの癒しがありますようにお願いいたします。また新しく生まれた、与えられたソアちゃんの成長、お母さんのユイさんの守りのためによろしくお願いいたします。また北上の佐々木正樹先生の上にも、変わらずあなたの豊かな癒しの御手がありますように、命を守りお強めくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本当に暑い日が続いていますね。先日天気予報を見ていた時にですね、最近日本地図がいろんな色になるんですね。天気予報を見ていると、今までは少しオレンジだったのが、もう猛暑だと赤になったり紫になったり、来年はどうなるんだろうという話をしていて、きっと来年は40度超えるから真っ黒になるんじゃないかなんて恐ろしい話もありましたけれども、皆さんどんな夏を過ごされていたでしょうか。私も休暇の前にはですね、先ほど中田兄弟司会でお話してくださいましたけれども、ウェイク中高生のキャンプもあって、そしてその後はその翌週にですね、子どもたちのキャンプもあって、少し慌ただしい怒涛の夏を過ごしていたように思います。そしてその後休暇をいただいて、よし休もうと思った時にですね、息子が風邪をひいて、そしてその後は続けて娘が体調を崩して、そして最後は私が体調を崩してということで、次から次へと体調を崩していた、そんな休暇だったように思います。まあ、そういう中でもですね、私も実家の仙台に帰省することができましたし、良い時は持つことができたので感謝いたします。今日の箇所はですね、私休暇明けにしてはすごく荷が重い箇所だったななんてふと思わされていたんですね。と言いますのは、このマルコの福音書の13章という箇所、この箇所はですね、福音書の中でも解釈が困難だって言われているその一つの箇所なんですね。聖書にはこの仲介書って言われる、こう説明するようなですね、そういう本があるんですけれども、そういう本は大体聖書の学者さんがですね、一生懸命勉強して、ここはああじゃないかこうじゃないかって書いているんですけれども、その人その人によってやはりああじゃないかこうじゃないかって言っていることが違う。このマルコの福音書13章の解釈っていうのはですね、いろんな考え方があるんです。それはですね、この13章が小黙示録、小さい黙示録とも呼ばれることがあるようにですね、終末、終わりについて、この黙示録、ヨハネのマルコの13章で語られているからなんです。まあ、終末とかですね、終わりというその言葉を聞いたときに、大きく分けてですね、2つの反応があるんじゃないかなって思うんですね。1つ目の反応はどんな反応ですかっていうと、終末って聞くとですね、あ、すごく興味があるって、終わりの話ぜひ聞いてみたいって、そういう話私大好きなんですって、一体どんなことが起こるんだろう、これから何が起こるんだろう、ぜひ聞いてみたいって、こう身を乗り出すようなですね、そういう姿勢が一つ目ですね。まあ、私たちがそこで注意しなければいけないのはですね、私たちがこの終末のことについて分かりやすさを求めてしまうということですね。まあ、例えば最近ですと、数年前からですね、コロナがあったり、そしてウクライナの侵攻があったり、いろいろなこと世の中ありますけれども、それをですね、一つ一つ聖書から読み解いていってですね、聖書の今この箇所のことが今このことなんだって、もう一つ一つ新聞を開いてですね、このことはこのこと、このことはこのことって、そうやって結びつけるような、そういうことには私たちは注意しなければいけないと思いますね。YouTube とかですね、インターネット見ていると、まあ、そのようなことが本当にたくさん記されています。これのことはもうズバリこれなんですって語って断言しているようなのがいくつも見ることができます。栗田先生がですね、以前終末論についてこの教会で、私の父が聖書出前館という形でお話してくださったことがありました。そして先生がお話ししてくださっている時にですね、何回かこんな言葉が出てきたんですね。それは 分かりませんって栗田先生がおっしゃっていたことがとても印象的でした。別に先生をかばうわけではありませんけれども、それは先生がですね、知識的に足りないとか、なんかそういうことがあるから分かりませんって言っているわけではないですね。私も今回実家に帰ってですね、ふーっと少しリラックスしたいんですけれども、だいたい父からいつも言われることはですね、最近何を学んでいるんだって、もう必ず言われるんですね。まあ、ちょっと休めるような気を張るような、いや最近実はちょっとなんてちょっと言いづらいわけですね。父にとっての牧会っていうのはどういうことだったか、牧会っていろいろなスタイルがあると思います、形があると思いますけれども、父にとっての牧会っていうのは、まず私の父のイメージはそうですけど、必ず机に座って御言葉から、その学びから始めるっていうのが父のスタイルだったように思います。まあ、そんな先生がですね、分からないっておっしゃる、そのことがとても印象的な言葉として残ったんです。私たちはですね、やはりどうしても知りたいんですね、分かりたいんですね。別にそれ自体は悪いことじゃないです。しかし分からないことが確かにあるんだということ、人間には限界があるんだということ、そのことはとても大切なことです。ちょうどですね、先週も明先生がお話してくださっていました。特に週末のことについては、もうこれで決まり、もうこれでもう断言できますって、そういうことはあんまり避けた方がいいんじゃないかって明先生もおっしゃっておられました。まあ、神様が描いておられるですね、その壮大な計画を私たちがですね、まるでもう分かったかのように、その時をつかんだかのように、これはこういうことだって解釈しないように、それは気をつけなければいけないなって、そういうふうに思わされるわけです。さて、もう一つの週末に対する反応として、どんな反応があるかというと、週末と聞くと、まああんまりピンとこないなって、いやまだまだ先の話なんじゃないって、それはあまりまだ聞かなくていいから、今聞かなくていい、そういう無関心とも呼べるような、そういう姿勢ですね。そして中にはもしかしたら、終末そして終わり、なんかそういうこと聞くとなんか怖く聞こえてくるなって、 あんまり考えたくないなって、だからあんまり聞かないようにしようって、そういう無関心の冷めた姿勢、そのような姿勢もあるかもしれません。しかしこのような姿勢にも逆に注意しなければいけないですね。聖書にはその終わりについて決してそのようには記されていないからです。私たちは聖書から終末について見るとき、先ほど挙げた2つのこの姿勢、この姿勢について少し注意しながら、落ち着いて冷静にこの御言葉という土台に固く足をつけて、今日の箇所を共に見てまいりましょう。先ほども言いましたけれども、私たち終わりって聞くとなんかちょっと恐ろしいイメージ、あーなんか嫌だなって、そういうイメージを思う方もおられるかもしれませんね。若者たちにはですね、終わりとか終わったとかっていう言葉を聞くとですね、もうあんまりいい言葉として使われないですね。あ、もうそれもう終わってるわとかですね、あの人はもう終わったとかですね、あんまりいい意味として使われない、そういう言葉ですね。今日のメッセージのタイトルは、あえて終わりに向かってではなく完成に向かってとつけました。イエス様が今日のこの箇所から語っておられること、それは終わりについてでありながらも、同時にそれは神様の壮大なストーリーが完成に至る、その完成に向かってのことが語られているんです。ですから今日の箇所を見ていく中で、皆さん決してですね、さまざまいろんなこと出てきますけれども、それを見て不安に思うことは決してないという、必要はないということです。私たちが決して破滅に向かっているのではないということ、神様の計画が完成へと向かっているのだということを覚えてまいりましょう。今日のメッセージの箇所はマルコの福音書の13章の初めのところだけ、1節から8節までとしましたけれども、引用箇所を含みながら今日は13章全体をですね、皆さんとご一緒に見てまいりたいと思います。この13章を通してイエス様がいよいよ14章からはさらに十字架へと向かっていく、近づいていく、その前にその当時の弟子たちに、そして現代の私たちに何を語りたかったのか、何を私たちが大切にしていけばいいのか、それは決して私たちを不安にしてですね、揺れ動かすためにイエス様は今日このことを語られたのではないということ、 私たちが信仰を持って歩んでいくための励まし、導き、今日このところから共に確認してまいりましょう。さあ、少し長くお話ししましたけれども、初めに今日のアウトラインを3点確認しましょう。今日は丸1、丸2、丸3とはしませんでした。少し並列のような形でですね、3ポイントあります。私たちが週末に向かって、そして完成に向かって歩んでいくときに大切な心得、その一つ目は固く立つこと、そして目を覚ましていること、そしてイエス様から目を離さないで歩んでいくこと、これらのことを覚えて共にこの13章読んでみてまいりましょう。それでは初めに13章の初めの一節、ご一緒にお読みしてまいりましょう。13章の一節、ご一緒にお読みしましょう。イエスが宮から出て行かれるとき、先生ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。これはですね、弟子たちが宮というところから出ていくとき、つまり神殿ですね、これは神殿を見てこのように言ったわけですね。この時の神殿というのは誰が建てていたかというと、建築王とその時も呼ばれるようなですね、ヘロデ大王がこの大幅に神殿を改修していた時の、その時の神殿を見て弟子が言ったものです。紀元前20年頃から建てられたこの神殿、50年経ったこの時にもですね、まだ神殿改修工事が行われていたわけです。それほど華麗なといいますか、豪華絢爛な神殿が建設されていたわけです。神殿の石はですね、使われた石は大きな大理石がくり抜かれて使われて、そして神殿の正面にはですね、あらゆる金の装飾が施されて、日の光が当たるともうキラキラ眩しく輝いている、そんなまばゆい神殿を見て弟子たちはこのように言ったわけです。さらにですね、ヘロデの、あんまりすごいところってヘロデを褒めるわけではありませんけれども、ヘロデのこだわったところはですね、どう見せるか、その神殿をどのように人々に見てもらうかっていうところにこだわりを見せたわけです。私はですね、休暇中、先ほど風邪をひいていたなんていうお話しましたけれども、その合間を見てですね、一本の映画を見てきました。それは先週明先生もお話してくださっていましたけれども、スタジオジブリという会社が作った君たちはどう生きるかという映画を見てまいりました。その映画はですね、公開するまでの間もう一切情報を外部に出すことなくですね、 CM もないし、チラシもないし、どんなチラシとかそういうのも一切なく、映画に来た人しかその内容がわからない、そんな内容になっていました。ですから私もですね、いや、どんな映画なのかな、わからないな、とっても楽しみにワクワクしていったわけです。これから見たいと思っておられる方もおられるかもしれませんので、あんまり詳しくは言いませんけれども、映画を見終わって、これは宮崎駿監督その人の反省というか、それが描かれたような集大成のような作品だなと思いながら見ていたのでした。そのようにですね、前情報を私一切知らなかったからこそ逆に楽しめた、そのようなこともあったかもしれません。映画一つ撮ってしてもですね、やはりこれをどう見せるか、一生懸命こだわってそのようにしたと思うんですけれども、それをどう見せるかってすごく大切なわけですね。さあ、ヘロデもですね、その豪華絢爛な神殿をパッと人々の前にただ置くような、そういう人物ではなかったんです。彼のこだわりはその神殿をどのように人々の前で見せるか、さすがにですね、ベールをかぶせてそれをバーンって見せるわけにはいかなかったので、彼が取った方法、それは神殿の周りには城壁という壁があるんですけれども、その城壁から入っていくときにですね、その城壁から少し、城壁を通るときに少しトンネルを降りていくように、少しその暗いところを通っていってですね、そこを通る人たちが、ここは一体何が見れるんだろうか、こう少しワクワクドキドキさせるような、そういう演出をして、そしてそのトンネルを通って目を上げると、パッと輝く大理石と黄金の神殿が見える、そのような見せ方をしていたわけです。ですから遠方からやってきた巡礼者たちはですね、その神殿を見て息を呑むわけですね。うわ、なんと素晴らしい神殿だろうと、 今日の弟子たちのようにそう思ったわけです。しかしですね、皆さん少し思い出していただきたいんですけれども、先月12章の最後で、御言葉を取り付かせていただいた中で、さあ私たちどんな箇所を見ていたかというとですね、それは神殿の中でレプタ2枚を捧げた、そんなヤマメの話を私たち見てまいりました。イエス様はどんな人を見ておられたのか、目を留められたのか、それはお金持ちがですね、じゃらじゃらと献金を持ってきて、そこでもう見せびらかすようにじゃらじゃらと入れるような、そういう姿をイエス様は目を留めておられたのではありませんでした。イエス様が目を留めておられたのは、それはわずかだけれども捧げられた、そんなヤマメが捧げたレプタ2枚の銅貨にイエス様は目を留めておられました。イエス様が目を留めておられること、それは決して見た目ではない、上っ面ではない、中身を、その本質をイエス様は見ておられるんだということを共に見てまいりました。弟子たちもですね、そのことを学んだはずだったのですが、その直後に弟子たちの一人がイエス様を指して、イエス様の目線を引いてですね、言うわけですね。先生ご覧ください、なんと素晴らしいし、なんと素晴らしい建物なんでしょうか、見てください、促すわけですね。ちょっと考えてみるとですね、この時弟子たちは何を言いたかったのかなって思うんですね。何をしたかったのかなって、一体この時イエス様に何て言ってほしかったのかなって思うんです。イエス様にですね、いや確かにすごいな、これは確かにすごい建物だな、うんうん、なるほどなるほどって共感してほしかったのか、それは分かりませんけれども、弟子たちはですね、イエス様にとにかくそれを見てほしかった、それに目を奪われていた。イエス様はそんな弟子たちの姿を見て、その神殿の行く末を指してこう言われたわけです。13章の2節ご一緒にお読みしましょう。イエス様を見ておられたこの神殿の行く末、2節をご一緒にお読みしましょう。するとイエスは彼に言われた。どの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。イエス様は神殿を見てわーっと感動している弟子たちに対して、この神殿はやがて崩れます、崩壊しますって言われたんですね。これを聞いた弟子たちはもう大きく心が揺さぶられたんじゃないでしょうか。この神殿がと、こんなすごいものが崩れ去るんですかって。彼らユダヤ人にとって神殿というものはただ素晴らしい建物である、それだけではありませんでした。礼拝が捧げられるためにこの神殿というものはどうしてもなくてはならないもの、それが神殿でした。彼らの礼拝にとって重要な位置をこの神殿が占めていたんです。それはこの神殿の中で生贄が捧げられる、自分たちの罪の取りなしのためにこの神殿がどうしても必要な場所であったからです。この神殿が崩されたからですね、よしじゃあ隣の番地にですね、新しい神殿を建てましょうって、そういうわけにはいかない。それほどこの神殿に弟子たちユダヤ人たちはこだわりを持っていたわけです。ですから弟子たちはこのイエス様の言葉を聞いて、やがてこの神殿が崩れ去るという言葉を聞いて本当に驚いたことでしょう。そして事実ですね、このイエス様が言われた時から40年近く経った紀元70年、ローマ帝国によって神殿が破壊されることになります。その時からユダヤ人たちはですね、神殿での礼拝ができなくなってしまった。本当の礼拝というのを彼らは失ってしまったんです。今もユダヤ教のユダヤ人たちはですね、一生懸命シナゴーグというところに集まって安息日に礼拝というか集会をしていますけれども、彼らにとっての誠の礼拝、真の礼拝、それはこの神殿で生贄を捧げること、血を流すこと、それをしなければ彼らにとっての礼拝にはならない。だからこそ彼らはですね、現代でも、私もイスラエルに行ってみました、その神殿の周りにある城壁にですね、嘆きの壁というところで今も嘆いて祈っているんです。この神殿のところに新しい神殿ができるように、 いつかこのところで本当に私たちの礼拝ができるように、そのように彼らは祈っているわけです。ただこの時の弟子たちはですね、イエス様の言葉、この言葉を聞いて、ああそうなんですか、いずれ崩せれ去るんですね、はい納得納得って、そういうわけにはやはりいかなかったわけですね。3節4節を見るとですね、それは一体どういうことだったんだろうか、どうしても心が落ち着かない、聞いてみたい、弟子たちは聞いてみるわけです。3節4節続けて弟子たちの言葉お読みしてまいりましょう。3節4節ご一緒にお読みしましょう。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに尋ねた。お話しください、いつそのようなすべて終わりに近づく時の印はどのようなものですか。弟子たちはイエス様の言葉をそのまま受け止めることができなかった。やはり聞きたかったんですね。そして弟子たちの中の4人が出てきて、イエス様のもとに密かにやってきて、目立たないようにしたかったのか、それとも恐る恐るもう聞いてみたのか分かりませんけれども、尋ねてみたわけです。4節には書いてありますね、それはいつ起こるんですか、そしてそれはどのように起こるんですか。神殿が崩壊するっていうことは、もうそれは終わりに近づいていることだ、もう終末だ、それは一体いつ起こるんですか、その兆候を教えてください。いつ起こるのか、その兆候を教えてください。この2つのことを弟子たちはどうしても知りたいと思ったわけです。しかしですね、イエス様はそんな弟子たちの質問に対して、じゃあ答えよって、いつこういうことが起こるよ、それはこんな兆候があるよ、すぐ答えることはなさりませんでした。弟子たちのそんな興味本位ともいえる質問に対して、イエス様は弟子たちに対し、そして今の私たちに対しても、これはあなたたち注意しなければいけないよ、そんな注意ともいわれる言葉をイエス様は教えてくださいます。はじめに5節と6節、イエス様がおっしゃった言葉、ご一緒に確認してまいりましょう。5節と6節、それでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わします。イエス様が言われたこと、まず一つ注意しなければいけないこと、その一つ目には、まず惑わすものがやってくるんだということです。そしてそのものは、自分こそがメシア、救い主である、そのようなものが大勢これから現れる、イエス様は言われるわけです。さあ、さらに続く7節8節では、イエス様どのようなことを警告されたでしょうか。7節8節も続けて2節お読みしましょう。また戦争や戦争の噂を聞いても必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりです。このところを見るとですね、7節戻っていただくと、戦争があります、そして民族は民族に、国は国に紛争も起こる、そして地震や飢餓も起こる、そのようにイエス様は言われました。どうでしょうか。5節6節そして7節8節を見てですね、いろんなことが起きていく、これらを見たときに皆さんどうでしょうか。皆さんの中にはもしかしたら、ああこれはまさに今の現代のことがここに記されているじゃないかって、そう思われる方も中にはおられるかもしれませんね。確かにそのように見ることもできます。しかしこれらのことが起こり始めたのは、何も現代になってから急に起こり始めたわけではないということですね。惑わすものというそのことに関して言うならば、イエス様の時代にも、いやその前の時代にもですね、そしてイエス様が天に昇られた後にも、多くのものが私こそがメシア救い主なんだって、 そういうものが大勢現れていました。イエス様の後にはですね、私だったらあのイエスのように十字架になんかかからない、そんなヘマはしない、この私こそが本当の救い主なんだって、そういうふうに現れる者たちもいました。ある者は奪われてしまった神殿を取り返す、その者こそが誠のメシア救い主なんだ、今こそ武力を手にして異邦人の手からその神殿を奪い返すんだ、救い主は私のもとについてくの、ついてこいと、そのように立ち上がる者もいました。しかしその者たちはやはり一様にして滅んでいきました。何もそれは今急に起こり始めたわけではない、その当時からそのような者たちがいた、大勢いたということですね。また戦争紛争のことを見てもいかがでしょうか。確かに現代でもウクライナの侵攻のように戦争や内紛、それは起こっています。しかし20世紀を見るとですね、この中に経験された方もおられます。2つの大きな世界を巻き込んだ大戦が起こりました。そしてアフリカや東南アジアを見るとですね、それぞれの国で内紛によってもう見るも無残な、語ることも本当に苦しくなるような、本当に無残な殺戮が行われてきました。そして地震を見るならば、ちょうど100年が経ちます。100年前の関東大震災では10万人以上の人々が命を落とし、私たちが数年前から経験しているコロナ、それも本当に大変でしたけれども、大変ですけれども、歴史を遡ってみるとですね、ペストであったり、またスペイン風邪のようなものでは、本当にそれコロナとは比にならないほどの犠牲となった方がおられます。どうでしょうか。100年前、数十年前の人たちの方がですね、より緊迫して命の危機を感じ、世の終わりということを実感していたんじゃないかな、ある面では思うわけです。イエス様からこの話を聞いた弟子たちもそうでした。いよいよ自分たちが生きているこの時に終わりの時が来るんだって、その弟子たちはそう聞いたわけです。そう思ったわけです。彼らは今こそ終末の時代なんだ、そう思った。まさか彼らがその時この言葉を聞いてですね、2000年以上その先だとは思わなかったはずです。そしてその終わりの時代はその時には来ず、きっとそれぞれの時代、それぞれの時代の人たちがこの御言葉を開くたびに、ああそれはまさに今のことだ、今こそが終わりの時代だ、口々にそう言ってきたわけです。ですから私たちが今日覚えたいこと、それは私たちがその時がいつなのかということ、それをはっきりと私たちが知ることはできないということです。この13章の中にもこのような言葉があります。その時を定めておられるのは主権者であられる父なる神であるということです。引用箇所の1、マルコの福音書13章の32節をご一緒にお読みしましょう。ただしその日その時がいつなのかは知りません、父だけが知っておられます。その日その時がいつなのか、終わりの時がいつなのかは誰も知らないってはっきりと書いてあるんです。それは私たち人間だけが知らないんですか。いや、そうじゃないです。天の御使いも知らない、そして子であるイエス様もそれは知らないって書いてあるんです。にもかかわらず私たちがまるで時をつかんだかのように、今こそ終わりの時だ、まあ、もちろんですね、そのこの当時からは2000年経って終わりの時が近づいているという面では間違いないことです。しかし私たちがその時をつかんだかのように、この時が終わりの時だとかですね、そのように思ってしまうこと、それにはやはり私たちは気をつけなければいけないということです。そして今日の8節に戻っていただくと、イエス様は何とおっしゃったでしょうか。これらのことは確かに起こること、そしてこれらの苦しみについてですね、これらのことは生みの苦しみの始まりだとおっしゃったんです。 私たちがこれまで目にしてきたこと、歴史の中でこれまで目にしてきたこと、そして現代目にしてきていること、そして近々私たちが目にするかもしれないこと、それらは生みの苦しみの始まりなのだということです。中三章にはこれの以降にもですね、いくつも苦しみ困難が記されていますけれども、それらはただの苦しみではないということですね。ただの苦難ではないということ、それらは生みの苦しみ、あえて生みのイエス様はつけられました。まあ、生みの苦しみというとですね、まあ、先ほども写真で報告させていただきましたけれども、ゆうた兄弟の家庭にですね、新しい命が与えられました。まあ、兄弟から連絡が来たですね、あ、おめでとうって連絡を取りながらしていた時に、彼がですねこう言っていました。まあ、写真何枚か送られてきた中でですね、親バカではないんですけれども、客観的に見ても可愛いんですって彼が言っていたんですね。まあ、確かに私も見てですね、可愛いなと思ったんですけれども、間違いないことは彼は絶対客観的には見れていないということですね。私も生まれた長女が生まれた時にですね、本当に可愛いなって、これは確かに客観的に見ても可愛いんじゃないだろうかって看護師さんにちょっと聞いてみようかなって思いましたけれども、親は絶対客観的に見ることはできないですね。まあ、でもそれぐらい可愛い赤ちゃん。そしてですね、実は私今回の休暇中にですね、仙台に行ったと先ほどお話ししましたけれども、休暇中仙台に行った時ですね、家族で歩いていた時にばったりとですね、2人に会ってしまったんです。ゆうた兄弟とそして奥さんのゆいさんにですね、ばったりと仙台のショッピングセンターで会って、そして来週いよいよ予定日なんですって、ああいいよいいよだね、楽しみだねって、そんな話をしていたんです。もうその2人のですね、本当に嬉しそうな顔、それを見てですね、本当に嬉しく思ったわけです。2人がですね、そしていよいよ出産が始まるという時、そして産みの苦しみが始まった、陣痛が始まったという時、2人はどう思ったか、もちろん苦しみはあったかもしれませんけれども、決して落胆はしなかったはずですね。なんでこんな苦しみがあるんだって、そうは思わなかったはずです。その先にある喜びに目を向けていたはずです。私の妻に聞いてみてもそうですね。子供を出産する時の産みの苦しみ、それは生まれてきた子供を見たらもう忘れてしまうほどだったって言っていたのが印象的でした。横で付き添っていた私としても、あ、本当に苦しそうだったけれども、あ、産みの苦しみっていうのはそういうものなんだって思ったことを覚えています。イエス・キリストの十字架と、そして復活を信じる者たちにとって、苦しみが終わりではないんだということ、死が終わりではないのだということ、必ずその先に復活があるんだということ、それを私たちは知っています。明先生が先週お話しくださったように、私たちには復活がある、光り輝く天の御国があるのだということ、それを覚えてまいりましょう。ですから私たちのこの地上の生涯には、喜びだけではない、確かに苦しみがあるんですけれども、それは生みの苦しみ、そのことを私たちは覚えてまいりましょう。たとえ苦しみがある、苦難の道を通ることがある、しかしそれをただの苦しみと捉えないこと、それはとても大切なことです。先週もですね、さまざまな苦しみ中にある方々と会いました。苦しみを私も知りました。先週初めてですね、教会に電話をかけてくださった方がおられました。私もまだお会いしたことがない方、この教会にも来られたことがない方で、90歳を超えられる方で、クリスチャンの方でしたけれども、最近がんになったんです、どうか祈ってくださいと電話をいただきました。最近は寝ていてなかなか起きることもできないけれども、祈るために起きることもままならないけれども、90を超えて私は人生やり残したということはないと、そう言えるんだけれども、がんが 怖いんですって、そう正直にお話しくださいました。また私と共にですね、 TCU 進学校で学んでいたまだ私よりも若い牧師先生がですね、先日がんを宣告されて抗がん剤治療を受けているということを知りました。まだ先ほど報告にもありましたけれども、保守バプテスト同盟のために本当に尽力してくださっている北上の教会の佐々木正樹先生がですね、突然倒れられる、そういう知らせもありました。本当にこの地上の生涯にはなぜ思えるような苦しみがあります。しかし私たちが人生の中で通る苦しみの、この海の苦しみの先には必ず光り輝く栄光があるということをもう一度覚えてまいりましょう。ですからそのためにも私たちはこの信仰に固く立って歩んでまいりたいんです。引用箇所の丸に、第一コリント15章57節と58節、第一コリントの15章57節と58節、この週末の時代を過ごしている私たちが覚えるべきこと、ともに57節と58節続けてお読みしましょう。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。この御言葉にあるように、イエス・キリストの十字架と復活によって私たちはすでに勝利が与えられているのです。勝ち取ったのではない、与えられているのです。それは死に対する勝利が与えられているということです。イエス様もヨハネの福音書16章においては、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったのだ、はっきり宣言しておられます。ですから私たちが今日のマルコの福音書13章、今日は初めだけでしたけれども、この以降にも記されている、どんなことが起こったとしても、そして周りからですね、またいろんな情報を聞いて、やれ終わりが近いとかですね、もうこのことは終わりの印だよ、もうこれからどんどん悪くなっていくんだよ、そのようなことを聞いたとしても、決して私たちは動かされる必要がない、そういう心配がないということです。私たちはここに御言葉にあるように固く立って動かされることなく歩んでまいりましょう。さて今日のメッセージは13章全体と言いながらも、まあ、細かくそれぞれの節を追っていくということはしませんでしたけれども、この13章の最後にはさあどのような形で締めくくられているのか、この週末について記されたこのイエス様の言葉はどのような言葉で終わっているのか、それを最後に確認しますけれども、それは目を覚ましていなさい、そのような言葉によってこの13章は閉じられています。引用箇所丸三のマルコの福音書13章の33節、少し飛んで37節、ご一緒にここも2節続けてお読みしましょう。気をつけて目を覚ましていなさい、その時がいつなのかあなた方は知らないからです。私があなた方に言っていることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。37節13章の最後の節ですけれども、最後にもですね、締めくくりとして目を覚ましていなさい、そのような言葉で終わっています。この前からですね、何度も何度も目を覚ましていなさいとイエス様は弟子たちに、そして私たちに語られているわけです。37節を見るとですね、ここでは誰に対して語られているのか、それは あなた方だけに言ってるんじゃないですよ。弟子だけに言ってるんじゃないですよ。それは全ての人に、つまり今日ここに集われた皆さんに、インターネットで聞いている皆さんに、全ての人に対して言っているんですよ。目を覚ましていなさい。そのように言われているわけです。ですから私たちは今日信仰に固く立って目を覚まし続けている必要があります。目を覚ましているとはどういうことでしょうか。13章の最後にはですね、目を覚ましているということについて、やがて帰ってくる主人が来る、それはイエス様のことですけれども、そのイエス様が来るのだから目を覚まして待っていなさい、そのように記されているわけです。私たちはそのようにイエス様から目を離さないで歩んでいくべきです。今日の13章の終わりを今見ましたけれども、さあ始まりは何て記されていたか、始まり見ましたけれども、一節を見たときに弟子たちはさて何を見ていたでしょうか。弟子たちが見ていたもの、それを思い出すと何だったでしょうか。弟子たちはイエス様を見たのではありませんでした。弟子たちが何をしたか、それはむしろイエス様を見たのではなく、イエス様これを見てください、うわーなんて輝かしい素晴らしい神殿の石でしょうか、素晴らしい神殿でしょうか。イエス様の眼差しを自分たちの思うように向けさせようとしたのが弟子たちの姿でした。しかし弟子たちが本来見るべきは神殿ではない、まことの神殿であられる、まことの岩であられるイエス様にこそ弟子たちは目を向けるべきでした。そして私たちもそうです。この世で今起こっていること、そしてこれから起こっていくこと、その一つ一つの状況環境にですね、目を奪われて、ああもういよいよ終わりだ、終わりの時代に近づいた、ああ怖い、不安だ、動揺してしまう、そのように一つ一つのことに目を奪われてしまうのではなくて、安心して信仰に固く立って目を覚ましてイエス様から目を離さないで歩んでまいりましょう。この方こそが神様が描かれたストーリー、創世記から記されているこのストーリーをですね、完成に至らせるお方なのです。最後にもう一箇所御言葉を開いて、御言葉を開いてお読みして黙祷の時を持ってまいります。引用箇所4、ヘブル人への手紙12章2節、私たちが何を見つめているのか、私たちの大切な信仰の姿勢を思い出しつつ、ヘブル人への手紙12章2節お読みしましょう。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。もう一度お読みしましょう。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。黙祷の時を持ってまいりましょう。ピアノを弾いていただきます。もう一度今イエス様が私たちに今日お語りくださったことを思い返し、静まりの時を持ってまいりましょう。今日私たちはマルコの福音書13章を通し、終わりの時、終末の時、そして光り輝く完成の時に至る、そのことについて共に見てまいりました。今日の十三章見てきた中でも、さまざまなことが、苦しみが困難が記されていました。 海の苦しみの始まりの時、その時には惑わすものが出てくるのだ。戦争がある、紛争がある、また自然災害もあり、また人々から憎まれ、蔑まれ、訴えられる。マルコの13章にはさまざまな苦しみ、困難が記されていました。しかしイエス様は今日そのことを通し、私たちに恐れの心ではなく、不安な心ではなく、今この揺れ動く中にあっても、揺れ動くことのない確かな御言葉に立つようにと励まし、導いてくださっています。イエス様おっしゃいました、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありませんと。私たちが今日イエス様の言葉を通していただいたその約束、それは決して変わることはありません。私たちがこの移りゆくこの時代の中で、さまざまに変わる環境の中で、また私たちの身の回りに起こる苦しみの中で、その状況に環境に目を奪われて不安に思ってしまうことがあっても、大丈夫、この信仰に固く立ちなさいと、イエス様は今日身元に引き寄せてくださっていることを覚えてまいりましょう。私たちが今日御言葉から教えていただいたこと、私たちが目を離さないで見続けていくべきものを、私たちが見ていくことができるように、私たちが完成に向かって歩んでいくときに、誰と共に歩んでいくのか、誰を見上げて歩んでいくのか、そのことを今日もう一度覚えて歩んでまいりましょう。そして私たちは今日共にこのところから覚えてお祈りしてまいりましょう。愛する兄弟姉妹のことを覚えて、またこの教会の働きのことを覚えて、ご一緒に祈る時も持ってまいりましょう。今週新しく来てくださるグレースさんの宣教師の働きを覚えて、今は英会話教室の働きと考えていますけれども、神様がグレスさんの働きを豊かに祝福してくださり、アンドリュー兄弟を通して与えられたその英会話のつながりが豊かに用いられるようにお祈りしてまいりましょう。またユータ兄弟ご夫妻のところに与えられたソアちゃんのために、成長のために、奥様の回復のためにお祈りしてまいりましょう。またサラさんのお母さんのスーザンさんのために、また続けて入院しておられる兄弟姉妹を覚えて、また愛する方を天に送られたご家族を覚えて、またお会いした方もおられないかもしれませんけれども、北上聖書バプテスト教会の佐々木先生の回復を覚えて、心合わせてお祈りしましょう。また休暇に入っておられる正志先生を、外部方針に行っておられる明先生を、また 出張に行っておられる伝道師の働きを覚えて、ご一緒にこの時御言葉の応答も含めて神様に祈りの時を持ってまいりましょう。声に出せる方は声に出して、ピアノを少し大きく弾いていただきますので、ご一緒にお祈りの時を持ってまいります。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。神様、イエス様が来られてから始まったこの終わりの時代、終末の時、私たちが主よ、あなたが求めておられること、それは今信仰に固く立って、何が起きても揺り動かされることなく、あなただけを見つめて歩んでいくべきであるという、その大切なことを今日もう一度教えていただき感謝いたします。神様、私たちはこれからも主よ、あなただけを見つめて、人を見ないで、自分を見ないで歩んでいきますので、どうかお導きください。神様、またグレースさんを送ってくださり感謝いたします。グレースさんの働きを豊かに祝福してくださいますように、英会話も豊かにあなたが導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。またユタ兄弟ご夫妻のところに与えられたソアちゃんも、あなたが豊かに成長させてくださいますように、人と神に愛され成長していくことができますように、お導きください。神様、またサラさんのお母さんのスーザンさんのために、その癒しをよろしくお願いいたします。またまさき先生も、主よ、あなたが今どうか溢れてくださって、その心臓の癒しをどうかよろしくお願いいたします。奥様、また娘さんのゆいさんの上にあなたの励ましがありますように、北上の教会の方々お一人一人にあなたの励まし慰めが今この時にありますように、どうかよろしくお願いいたします。しておられる兄弟姉妹を一人一人もあなたがどうか覚えてくださいますよう、お願いいたします。それではもう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。イエス様、今日私たち一人一人にあなたが今日大切な心構えを教えてくださったことを感謝いたします。神様、あなたは私たちに求めておられること、それは決して時をつかむことではなくて、何が起こるのか、そのことにビクビクしたり怯えたり、そのようなことではなくて、信仰に固く立って、何があってもイエス様、完成者であるあなたから目を離さないで、あなたと共に歩んでいくことであると学ぶことができ、感謝いたします。神様、これから私たち、どのようなことがこれから地上の生涯起こっていくか分かりませんけれども、揺り動かされることがあるかもしれませんけれども、何度でもこのところに今立ち戻って、立ち返って、御言葉に固く立って歩んでいくことができますようにお導きください。神様、また共に祈りましたけれども、神様、一つ一つの祈りをどうか引き上げてくださって、今週から来られるグレースさんの働き、あなたが豊かに祝福してくださいますように、また何度も祈りますけれども、どうか北上聖書バプテスト教会の佐々木正樹先生の上にあなたの豊かな癒しがありますように、回復の御手をあなたが伸ばしてください。奥様、娘さん、そして教会の方々お一人一人にあなたの励まし慰めがありますように、よろしくお願いいたします。あなたの御手にお委ねいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。